ハイタイ。
ハイサイ。
こんにちは。ということで今日は7月の9日の月曜日です。ここからのお相手は、日月陽子と、
ラピス和尚です。
はい、早速行きましょうか、和尚。
はい。
はい。今日は何の日？
うん。今日はね、これ語呂がわかりやすい。
あ、そうなの？
うん。泣く日。
あ、泣かしたのか？7月9日、確かに
泣く。
悲しいな、ちょっとそれ。
うん。
おー。
そうかね。
泣いて苦しむ、あかんな。
もっとひどいわ。もっとひどいわ。冒頭からすごいな。
いや、今日はね、ジェットコースターの日なんですって。
そら泣くわ。
泣く。ある意味絶叫で泣きますよね。
絶叫泣き。
乗れます？
いや、あのね。若い時は、確かに乗れてたんですよ。
はい。
ところが、年行くごとに、あかんようになるね。
あれ、三半規管が、あるかな。やっぱり、どんどんこう、弱なるから。
そうそうそう。
あかんのかな。
で、まあ、ね、なんか、なかなか、わー行って、で、遊園地で、ジェットコースターあるわーとか言って、調子乗って乗ったりするじゃないですか。降りた時フラフラやもんね。
あ、乗れるんや、でも。
乗ったら、フラフラになって気分が悪くなる。
わかる。乗る前からもう無理ってわかるから。乗れ。
子供が小さい時に、こう、どっかのね、遊園地行くじゃないですか。で、このままあれ乗りたい、これ乗りたいって、よっしゃーって、保護者同伴でってこと多いじゃないですか。一緒に乗って、その、直前にお昼ご飯でね、カレー食べた後やって、
うわー、きつい。
もうね、きつかって。
それきつい。G かかるからね、それ。
G かかる。
やばい。
あんなきつかったかなっていうぐらい、来たわーって、そんなんと息子はあれ、アイスクリームパクパク食ってたから
ね。子供はね。
強いなー。まあそういう意味では泣きましたわ。
そうやね。まあ、ジェットコースターの日ということで、1955年のこの日、開園した後楽園遊園地に、日本初の本格的なジェットコースターが設置されました。
そうなんや。
そうなんです
。後楽園遊園地。
後楽園って、おしょうは知ってるんじゃないの？
もちろん、もちろん、もちろん。野球場のすぐそばにね。
あったんだ。
今もあるんちゃう？
あるの？
今もあるよ。
あるんかな？
なんか名前は変わってると思うんだけど。あるよ。
あ、そう。
で、あそこ行ったもん。ものすごい高いとこまで上がる、円形のね、タワーみたいなのが。
フリーフォールみたいなやつ。
いや、フリーフォールにはならへんね。ゆっくり上がってゆっくり下がんねんけど、あれでスタジアム見えてたもん。東京ドームなんかに変わってんのかな？ドームになってからもあったような気がしたけど。
東京ドームシティ。
あ、そうそうそう。東京ドームシティ。
はい。
博学やわ、今日のゲスト。
すごいなねえ、後ほど紹介したいと思いますけれども。はい。いや、ジェットコースターっていうかね、私ね、あれもダメなんです。普通にこうなんて、ライドってあるじゃん。普通にちょっと乗るやつ。
はいはいはい。
あれもちょっとやばい。
ライドもダメ。
あんまりひどいのはダメ。
今度 USJ 一緒に行きません？
私ね、USJ って一番おもんない女ですよ。いや、ほんま。マジ、全然おもんない女です。
あ、そうなの？
もう、これ、あ、無理。あ、これ無理とか。
いやいや、それは、ダメで。NG で。
いや、もう、あかんかん、あんは服で。
え？
私一回カニみたいになったことある。ほんまに。無理して、何だったかな、エキスポかなんかの、ジェットコースター乗せられて、あれすごいねんな。前だけ思ったら逆とかも、やっと終わった思ったら逆があって、もう気失いそうになって、自分で泡吹いてるやん、カニみたいになって思って、でもそれ、あれ乗った後は、意外に他の乗れたけど、でも無理やわ、無理。
わかった。だから一番最初に強烈なやつに乗せとけば、あとは大丈夫やってことや。
ショック療法。
まあまあまあまあまあまあ、でも嫌や。
行こう。
今、もう無理無理無理無理。
行こう行こう。
そんな、あ、おしょうはカレーに2杯食べて。乗ってくれるや
つ。それはきついでしょ。食べ物食べるかどうか、個人的に。
我慢大会。
誰も得しない
です。誰も嬉しいよね。
リバースしたらどないすんの？
乗ってる時にね。めっちゃ嫌
や。泡とリバースやで。
泡とリバース。しかもめっちゃ、あれやね、回ってる時にリバースしたら下の
人
めっちゃ。
それね、ま、係員から止められると思うわ。
まあ、多分止まるわ、
実は。泡とリバース禁止って書いてある。
ここのせいで。どんなに。ひどすぎるわ。
ひどすぎ。
はい。まあでも、ジェットコースターとかね、物理も好きな人いっぱいいると思うんでね。はい。この7月9日、今日は結構皆さん、遊園地行ったり楽しんでるんじゃないでしょうかね。
いやー、いいんちゃう。
はい。
もう、夏真っ盛りやしね。
そうです、そうです。時期的にもいいと思います。
もちろん、
今から秋にかけて。
ね。
あ、そうそうそう。
ね、お子さん連れてどっか行こうかっていうのもあるやん。
そうです。ぜひ遊びに行ってくださいね。
はい。
憧れ？
な、ハレー！
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。
さあでございます。はい。
今日はあれですね。
はい。
素敵なメンズですね。
メンズ。
久々じゃないですか。
僕はね、面白くないね。
ね。でもずーっと女子続いてたやん。
はあはあはあ。
ね。
いや、よりによって、うん、今日のゲスト、男二人ですよ、
うん。そうです。
しかも、
うん、
ちょっとムカつくイケメン。
そう。ね、うん、早速、じゃあ、自己紹介していただきましょうか。
はい。神戸元町商店街の、亀戸総本店という、河原せんべいを作っております。
お
5代目の松井と申します。
松井さん、こう、亀井、
5代目やで。
亀戸、総本店って言うと、うん、河原せんべいでめちゃくちゃ有名なんですよ。
有名も有名。
超有名です。私はもうね、地元の子なんで、うん、もうめっちゃ知ってますよ。ま
あ、神戸で、うん、亀戸総本店の河原せんべいを知らないって言ったら、うん、これは潜り。
知らない人が少ないや
ん、ね。そらそうやん。
うん。
うん、だってもともとその河原をね、
うん、
はい、その神社仏閣に収める時の河原の、うんうん、お返しで、
そうですね。
河原せんべいが発生してるね。
河原を送るっていう文化から、
うん、
まあそれをお菓子で、
そう。
まあ送ろうというところが始まりですね。ね、
元祖ですもんね。
元祖、はい、
創業明治6年。
今年で145年。
145年。まだまだやね。うちのお寺は700年。
何を張り合ってんの
赤ちゃんみたいなもんですよ、ね。
しかも5代目やで。おしょう30代。
6倍。
何を張り合ってん
の何の張り合いや
でもね、ほんまにね、亀戸総本店、満を持して出てくれて、はい、松井さん、うん、御曹司やん、しかも。
そうですね。
元町商店街自体が古いからね。
う
ん、
あ、そうそうそう。
で、その商店街からもう一人、
ね。はい、そうですよ。
はい。はい、
私はですね、元町商店街の6丁目の、スタジオキイチの片山と申します。
来たでー。
来たよー。
これも待った。
そう。この、会社は、革製品を、
そうですね。兵庫県っていうのが、まあ、革が地場産業なんですよ。
そう。
はい、
そう。だその兵庫県の革使いながら、財布とか、うん、まあ、カバンとか作って売ってるような会社になってます。
オリジナルの、うん、じゃあ、例えば、はい、自分にしかないとか、はい、そういうのも。
そう。
あ、素敵やん。
もう、革製品って言ったら、
うん、
もう、キーチや。
はい、ね、
神戸で言うたら。
で、先ほどちょっとお聞きしたんですけど、はい、うん、2016年でしたっけ？
2016年ですね。
はい、
レクサスって車の、
レクサス、うんうんうん、
はい、会社さんあると思うんですけど、はい、そこで、兵庫県代表でこう選んでいただいて、いろいろものづくりお手伝いしたというのもやってますね。
すごい方二人来てます。
選ばれた男よ。
ねえ。
まあまあ、この調子で言ったら、うん、エルメス、カルチェ、キーチや、
ね。ああ、ほんまや。
並びましたね。
ね、
並びました、
はい。神戸から出てきます、
はい。何側なんですか、基本的には。その、豚とか牛とかあります。
多いのは、やっぱり牛側、牛が一番多いですね。
はい、
でも、最近は、うん、神戸やと、イノシシとか多いじゃないですか。
はい。はい。いやいやいや。
ああいうのも今最近ちょっと。
イノシシ。
イ
ノシシベルト。これでもイノシシって、まあ、ジビエやん。
そうです
ね。
そうなんですよ。
鹿とかも、はい、もう元々使えるものやんね。
そうですね。
鹿、
ね、
イノシシ、まあ、ちょっと始めようかなって
言いました。始めようかな。始めとんちゃうん。
ちょっと今ね、もう取り掛かり中です。
取り掛かり
中、はい。今お手元にね、持、はい、ってらっしゃる名刺入れがすごい素敵なんですけど。
これは
これイノシシなんです
よ。イノシシ、
はい。
いや。
だからやっぱちょっとね、
気づいて。イノシシからこんななの。
まあ、
ちょっと一回作ってみたんです
よ。これ
おしゃれ。
これなんか、でも、柄自体はトドに近いんかな。
柄
ちょっと質感がやっぱ、牛とはちょっと違いますね。
牛とはちょっと
ボコボコとしてるような。
新しいこれ。
おしゃれやね。
はい。風合いありますね。
しかもデザインがすごいおしゃれなんですよね。
これさ、
うん、
それこそ靴とかに使ったらこれおしゃれかもしれない。
できると思いますね。
靴とか、ベルトもいいかもしれない。
ね、ベルトね。
私、父靴屋なんですけ
ど。あら
そうやね。そこへ結びつけたかった。
ありがとうございます。
若干、
もうありがとうござい
ます。
ありがとうございます。まだまだね、ちょっとみんな140年と、
700年。
700年、うん。ちょっと及ばないですけど、やっと100年経ちました。
あー、たかたか100年か。
また
やっと4代目になりました。また
いや、元町商店街自体が、これ何年続いてましたっけ、
うん、今で。
商店街は。
143年か。
143年。
はい。
まあ、そんなもんやね。
そんな。
まあ、たかたか、まあ、143年とは思うけども。
今日なんか、 何の日をしようやたら、
そうなんですよね。
はい、先輩ですね。
やっぱ港が栄えて150年、開港150年から、はい、なんで、うん、それから後になりますね。
元町商店街も。開港があってすぐだからね。
はい、そうなんですよ。で、神戸ではまあ一番古い商店街がまあ元町商店街なんで、家通りもやっぱ140、そうですね。
はい。だほんまにね、今でこそ言わんようになったけど、神戸村って、あって、二宮村があって、
そうです。
で、幾多の森があって、そこまで続いていく商店街。
はい。
橋の村と、
そうですね。橋水って書いて、走る水って書いて、走る。
まあ、西国街道だったんですよ、昔は。ね、下関から京都を結ぶ道にできた商店街。は
い。もともと二号線って感じだね。
そうですね。
西国街道で言うとね。
はい。そうですね。国道みたいなもんですね。
まあ、そんな話で、沖縄からものすごいかけ離れた、
は
い
は
い、
あ、でもね、今ちょっと素敵なお店の、2軒ともね、うん、とても素敵なお店のお話聞いてたんで、うん、もしね、神戸にね、いらっしゃる際の時は、
はい、あ、それはね、
絶対にこの2軒
を行って。お土産は、そう。はい、買ってみたらわかる。
そうそう。このおせんべい食べたらわかる。
わかる。わかる。
そう。そして革製品を買って帰る。お土産に。
わかる。
ねえ、
沖縄の方は、もう、しっかりおもてなしをしてですね。
うん。
絶対楽しんでもらえるようにします、
ね。そうですよね。番組聞いてきたようなって言ってくれたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。
あら。
せんべい、
それは。
せんべい。
あ、します、それは。
あら、
はい。いや、番組聞いてくださった方。
あれ、あれ、すごい。
すごい。リスナープレゼント出た。はい。
リスナープレゼント引き出したの今、いきなり決まったけど。
は
い、
え、嘘。
せっかくなんで。
本当にお
せんべい。
なんて言ったら。
何しようかな。
この番組聞いた。
聞いた。
って言っていただいたら、店舗で。
店舗で。
はい、おせんべい。
おせんべい。
おせんべいプレゼント。
プレゼントします。
あ、それは、沖縄の方限定って感じですよね。
そうですね。
まあ、この番組を聞いた
聞いてくれたら誰でもいいんですか、はい、あ、すごい。
何回でもいける？
そうですね。まあ、そこら辺は。
何気に追い込んだよね。明日は我が身よ、それ。
じゃあ僕も川のコースターします。
わ
あ。レザーのコースターします。
コースター
それいきます。
かっこいい。それ神戸の師匠が入ってるとか。
あ、師匠
だから、7078っていうロゴが入ってるとか。
あ、そうだね。友達に頼もうや。聞いたで言
う
てる。
自分さ、この番組やっとって、その情報をお友達に売って、で、それでなんか自分の瓦せんべいと、
はい、コースターもらう。
コースターもらう。こそくやわ。
それで聞いてくれる人が増えたらね、もっともっといいですよね。
さすが松井さんはちゃうな。
素敵やね、この二人ね。
できた二人やで、
うん。そしてですね、うん、少しだけ、那覇に戻りたいと思います。憧れ那覇でというコーナーでございますが、
う
ん、はい、那覇になんか憧れてることとかあります？
憧れてることは、やっぱりフルーツが美味しい。
うん、あ、フルーツね。
沖縄でしか取れないものがたくさんやっぱり。
ありますね。私は先日沖縄行って、ちょうど時期だったんで、うん、スナックパインを食べてきました。うんうん、
ね、スナックパインってある
の？知らんの？パイナップルって節であるでしょ？
うん。
あれ一個ずつキポンキポンって取れるの。
手でちぎるんですよ。
手でちぎって食べれるの。切らなくていいね。手で一個外せば、ポコポコって外れて、最後芯も食べれるの。
うん、え、
それがスナックパイ、
うん。今すぐ食べたくなってきた。
そう、今ちょっと
時期。めっちゃお手軽。
うん。
甘いし。
甘い、ね、うん。ちょっと小ぶりでね。
いや、
子供なんかすごい喜ぶんじゃないですか、
う
ん、
食べたい、食べたい。
外して、
うん。もうすごく食べたくなってきた。
いいですね。
うん。
スナックパイン。
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 は
い、結構最近ね、いろんなところで売られているのをよく見るんですけど。
でも、よくご存知ですね。
もともと私、前職がスーパーで、
はい。
野菜、果物を仕入れる仕事をして
た。なるほど。それで、沖縄関係のそういうのも。
市場から商品を引っ張ったりとか、
はい。
まとん屋さんから、そういった沖縄のフルーツとかね、引っ張って、はい、お客様に、まあ、提供というか、紹介したりする仕事をしてたので。
それで、スナックパインしてらっしゃるね。
うん、沖縄ブランドっていうのがありまして、やっぱり沖縄フェアみたいなのをすると、はい、結構皆さん喜んでくださるんですよね。
う
ん、
沖縄というと、どんなフルーツを想像します
か？フルーツですか、うん、パッションフルーツがありますよね。
はい、
あと、ドラゴンフルーツ、
うんうん、
マンゴー。
マンゴーとかね。
かな？
はい。
あ、そうですね。
あ、もっとあります？ちょっと僕それぐらいかな。
まあでも、結構この辺が。
ですよね。美味しかったです。はい、ドラゴンフルーツ、
まあ。頭の中にはパインしか浮かんない。
パインしか浮かんでない。
パインでもね、ピーチパインとかって、もっと甘い
の。あるんですか？
ちょっとピーチっぽい匂いのする美味しいパインもあるし。
さすが松井さん、スーパーで仕入れしてただけあって、もうすごいな。
いいですよ、沖縄。美味しいものがたくさんあって。
ねえ。ね
スナック河原せんべいとかに出てきたり。
スナックに近いよ。
もともとスナック。
あ、そうですね。
手で割れるし。
すいません。
なんちゅう落ち屋というところで。さて、本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方々です。
はい。元町六丁目商店街、河原せんべいの亀井道尊本店、五代目の松井です。
はい。
で、スタジオキイチの片山と申します。
再びよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、おもろい話ありますねってコーナーで、このコーナーは、ま、なぜこうちょっとなんていうのかな。笑うでおかしいね。うん、こう、なんでもなんでもいいんですよ。こう、これおもろいよ。うちこんなやってるよ、とか。うんなんか、うん、こうやって盛り上げていくねとか、うん、そういうのなんかあります？元町で。
もちろんやんね、元町商店街。
はい。
日本有数の、ね、高中146人
さんぐらいの、
やっと、やっと143人になりました。
まあね、そういう青い商店街がね、
青いさん
の。俺怒られる。自分で言って怖くなってきた。いや、その、まあ日本有数のこの商店街さんは、はいちょっと前から取り組んでるおもろい話あるよね。
つい最近。
ほんの数年前だよね、
はい。どんなお話ですか？
はい。元町夜市という。
夜市
イベントがあるんですよ。
そうよ、
はい。夏にですね、はい、年に1回のイベントなんですけども、うんはい、今年で37回目。
37回。
はい。
すごい、なんか。
ちょっとだけ続いてる。
うん、ね。ちょっと、
ちょっと長めに続いてる。
遠慮がちになってるやん、すごいのに、37回って。
すごいですよ。ほんまにすごい。
もう、元町に人が、年で一番集まるイベントなんですよ。
うん、そうなんですね。そっから人が出てくるんやろっていうぐらいね。う
ん
う
ん、商店街がね、パンパンになるんですよね。
肩当たるよね。
で、元町商店街っていうところが、うんうんうん、いわゆる1丁目から6丁目まである。はい、ものすごい長い商店街なん
ですよね。長いですよね、
商店街ね。全長 1.2 キロ。
1.2 キロ。
はい、結構長いですね。組合が300店舗。
300店舗。
軒を並べている商店街です。
は
い
は
い
は
い、
わその商店街で。
はい、で
その、商店街全部で、まあ、夜市をやってるんですけども。うん、
それすごい。
はい。まあ、各町で、いろいろな、イベントが目白押しで。
はい。例えば。
そうですね。例えば、三丁目という真ん中のね、町では、はい小学生が和太鼓を叩いたりとか。はい。あと、まあ、四丁目では、ジャズ・エルビス・ロックンロールショーとかね。
うん、
まあ、いろいろなイベント
で、ね。面白そうね。
もおもろいよ。
うん。
う
ん
は
い、
そしてもう、我らが六丁目はですね。
我らが六丁目。
はい。元ロック・ポップナイト。
イエーイ。
いいですね。ポップナイトというと、ね、ミュージック系ですか？
ミュージックですね。
はい。いいじゃないですか。
組合員さんがね、いろいろな食事とかサービスを提供されている横で、うん、音楽をね、しっかり楽しんでもらおうという、うん、ステージイベントになっております。
うん、トロクポップナイトだね。
そうですね。
ちょっと他とは一線を返してるね。
そうですね。欠かせないステージ
だから。ポップやから、ちょっと前、去年かな、はい、去年はアニソン
館来たもん
ね。
は
い。ガンガン来てたよね。
アニソン
館、ヤマトから、なんか、なってましたよね。
パーパ
ー。アイドル
系、ぐっさー来てんじゃない
です
か。うん。今年は何するんですか？
今年はですね、
うん、
ポップナイトということで、
はい
まあ、まず司会が、
うん、
渡辺フラワーの、
来た
ムサさん。
来た。
ムサね。
ガンガン盛り上げてくださるんですけど、はい、出演者もね、面白い方がたくさんいらっしゃる。
はい。
はい。手のひらエルさん、ゆりかさん、ラブリーズさん。とは、ああ言えば、おーいえ。
うん、来た。
ああ言えば、おーいえ。それこそ、ムサのバンドやね。
そうですね、ムサさん。
ムサさんのね、はい。これもものすごい曲やるもんね。
ね、
アニメ系なんかなーっていう、もう、ものすごいキツキツの攻めてくるよね。
大人のアニソンとかいりません？
大人のアニソンほど言ったらポップじゃなくなるよね。
そうか。
うん。
もう新しいね、はい、風を吹き込んでくださるという、
もうすごい、はい、すごい、
はい、あとはもう一番大事な、ね、はい、ラピースラズレさん、
ラズレ、
ラズレ、ズレ、はい、これは今回特別なんですよね、は
い、あ、まあ、これね特別というか、うん、特に別という感じで、
あ、そうですね、
ちょっと変わってるっていうかね、
楽しみですね、
うん、ラピースラズリが本来なんだけど、はいはい、ボーカルがちょっと欠席という、はいはい、とんでもない事態になりまして、はいなので代役が歌うのでずれると、
はい、
うん、ラズレっていうね、これはもうロックンロールビートで乗りまくり、
うん、
去年 ね,
盛り上がりますね、
出させていただいた時に、はい、もう最後終盤、
はい、
どんだけ人おるんっていうくらい、
すごかったですね、
もう大混雑で全員踊ってたもんね、
はい、 もう人が通れなかった。
通れないぐらい。
もうね、あれ、苦情来たんちゃう、後で。大丈夫
なんとか、なんとか、はい。
これね、でも本当にね、元六、今回は、の、六丁目のね、あの、二人、もう新進気鋭、もう精鋭部隊の二人が来てくれて、で、話してくれるんですけど、これ、もう一つ売りがあるでしょ。
はい。
ありますよ。
あります。
はい。
これも、音楽もいいんですけども、ちょっと食べ物の方で、
これよ。
世界フードセレクションというブースがありまして、日本経済大学と、JA 兵庫六甲さんと元町商店街が、協力してするイベントなんですけども、JA 兵庫六甲の兵庫さんのお野菜を、日本経済大学の留学生たちが、各国のお国の料理を学生さんが料理して提供してくださるんですよ。
ある意味本場、
ね。本場ですね。はい。
例えば。
例えば、ネパールのカレーとか。
ああ、ネ
パール。本場のベトナムフォーとかね。逆にこう日本に合わせてない、その現地の、
味でね。
家庭の味っていうのをね、提供してくれるんですよ。
それまた安くでじゃない。
はい。もう、学園祭価格で。
学園祭価格で全く商売関係ないね。
そうです。楽しんでもらうの。
楽しんでもらうの。もともと夜市が、地域のお客様に感謝を表す日ということで始まったイベントなんですよ。
そうなんですよ。
はい。だ全体的にワンコインで食べれる、飲めるっていうのが趣旨でありまして。まあ、大人から子供まで楽しめるよっていうイベントなんですけども。まあ、そこにちょっと、神戸なのでね、ワールドワイドな、ちょっと国際食っていうのを出していって、学生さんによる世界フードセレクション、これはね、惜しいですね、もう一つの。
そうですね。
いやいやいや、まあ、神戸もね、国際食言うとるけど、はい、沖縄には負けるよ。
本当っすね。
そうです。
そうですね。
だってもう名前がね、国際通り、
う
ん、でしょ、
国際ですからね、
はい。この時点でもうハンディキャップ
元町通りですからね、こ
っち、はい。元町通りやからね。
ちょっと名前変える。
ここも変えて。
名前変える。名前変える。すごい。
もし名前変えるとしたら、どんな名前にしたいんですか
国際通りに。ちょっと対抗してね、うん、ワールドストリート的な。
ワールドストリート
そのまま
ちょっと英語にしたみたいな。
ワールドストリートを略して WS になった時が偉いこっちゃな。
ほんまに
WS。
WC でないだけマシやね。いやけども、はい、その、でもこういった企画は感謝祭言うてはったけど、はい、こう、もう何年も続ける相当労力がいるでしょ
う。これもそうですね。でも、まあ、もちろん、組合員さんが手作りでするイベントなので、まあ、時間もかけていくんですけども、一番すごいなって思うのは、お客様が、もう今年はいつなのって言って、集まってくれるんですよね。それほど広報してないんですけども、そうです、そうです。
だって平日ですもんね。
平日の火曜日。
今年はいつなんですか
?7 月の24日ですね。18時から21時までの。うん、3時間だけなんですけども、
うん、
もう毎年楽しみにしてくださってる方が。
7月24日って、はい、ずっと定番で決まってるんですか？
日にちは毎年変わるんです
か？7月の第4火曜日かな。
うん、あ、第4火曜日
って決まってました、ね。なんで火曜日か言うと昔その、神戸三越が、水曜日休みやったのがあったみたいで、
はいはい、
それ結構みんな、お店さんがみんな水曜日休み合わせてて、それで前の火曜日にっていうのがなんかもう、
定番
み
たいですね。
なるほどね。
僕三越でバイトしてましたから。
あ、本当ですか？
何木魚とか。
地下の食料品を売る。
そうなん
バイトしてました。
そうなんですか？
本当に本当に。
魚屋とか。
三越放送を勉強したもん。
あ、そうなんですか？
いや、すごい。別の話題になってしまった。いや、三越言うた時点で夏懐かしかった。
懐かしい。
あの頃の逃げをね、もう一回。
そうよね。
復活させたいなと僕らも。
頑張ってるね。
はい。
普段がちょっとやっぱりね、
少ない。
人通りがまばらになってきたから。
そうですね。
そうですね。少ないですね。
うん。
このお祭り、夜市の時はもうすごい人
来るんですよ。すごい。毎晩あれやったらええのにって僕思うんだよね。
毎晩でもいいんだ。台湾とかさ、毎日夜市やるん
ですよ。そうです
よね。そうそう。ナイトマーケット
思います。
そ
う、それやりたい。
やりたいよね。
そういうふうに
して。1ヶ月やってみるとかね。
ってことは、そういう話を、この後に、ね、はい、あの、お悩み相談コーナーがあるんですよ。
あるんですね。
ここで真摯にね、はい、この話題を取り上げたいと思うんですけども、このおもろい話ね、もう一度ちょっとこうご案内していただいていいですか？
そうですね、あの、日にちからお願いします。はいはい、
今年の7月24日、18時から21時まで元町夜市開催されます。
はい。
一番街から6丁目までの全長 1.2 キロの商店街がお祭り騒ぎで人で埋め尽くされる夜になりますので、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。
はい。お食事もね、はい、ありますもんね。
場所の感覚で言うたら、はい、まあ、旧居留地の大丸の前。
大丸の前。もっと、はい、そうですね。大丸の前から、
はい、始まって
、うん、西に神戸駅まで行く。
行きますね。
はい。
うん、
そうですね、商店街になりますね。一本の。
その間にハーバーランドが西の端にありますから。
はい、そうです、ございます。
一番西側なんですね、6丁目が。
一番西側です、ね。
西側です。
うん。
西の入り口、
西の入り口、はい、西の出口、
はい、
出たり入ったり、
入ったり、
そうですね、
入ったり出たりしてもらえれば。
だけども、もう端っこっていうのもこれ特定の一つですよね。
そうですね。
うん。
人がたまるもん。
はい。そうなんですよ。
うん。
もう分かりやすいですね、うん、人混みなんか。
ね、他で、あの、6丁目と5丁目なんでバリケード気づいてる。
なんで
一回封鎖する感じ、ね。
封鎖する。
囲う感じしましょう。
入るのは OK やけど、は
い、
出られへん。
出られへん。怖い。
交通行。
怖い、怖い。はい、皆さんぜひね、足を運んでくださいね。
なんで、悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す日月よこと
仏様のように包み込むラピスお嬢です
っきりもしくはズタボロにしていくコーナーです。お便りが採用された方にはすっきりの場合は飴を、ズタボロの場合はムチをプレゼントします。ということで、はい、ゲストの方にも参加していただきたいと思います。
はい、
あの、お便りちょっと一枚読んでいいですか？
はい。
はい、一緒にジャッジしていきましょう。
はい。
はい、
女性ですよ。
女性。
うん。
うん。
ラジオネーム、なっちゃん大好き。
なっちゃん大好き。
誰や？ひづきさん、おしょう、初めてメールします。ありがとう。
ありがとうございます。
いきなりな悩み相談ですが、いつまでも可愛い女性で、旦那さんに愛され続けるにはどうすればよいでしょうか？知らんわ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。今さ、あの、読み終わる前に知らんわって言ってジャッジ入ったやんか。
何結婚しとんねん。
いやいやいや、それは、あの、単なるやっかみにしか聞こえないですよね。
はい。まあ、あの、ジャッジしていきましょうか。ジャッジっていうかね。
松井さんはご結婚されてる？
私、既婚ですね。
既婚してて、奥さんいて。
はい。
で、キーさんは？
私もしてます。
してはる。
はい。じゃあ、
ということは、3人とも、奥さん持ちなんで。
じゃあ、3人の意見をちょっと。
意見ね。
うん。
もうこの、ね、なっちゃんさん大好きさんが、こう、おっしゃっておられる。
いつまでも、可愛いなと思ってあげれる、思ってあげるために、どういうことを望みますか？
つまり、女性に。
女性に。
どうしたらいいでしょうっていう感じがあるね。だから理想を言えばいいんじゃないですか？
そうそうそう。
笑顔。
ああ。
笑顔。
あ、帰ってきた時に、笑顔で、お帰りって言われるだけでも一日の疲れがね。
そうです、そうです。
うん。
全然違います
ね。ハニーただいまってなるよね。
そうそうそう。自分がしてほしいことを先にやる。あ、
それはでも、その参考になるんちゃう？
そうですね。笑顔はわかるわ。
もしも万が一よ、日月さんが結婚されてね。
はい。万が一とか言うの
という時にそれ勉強になりますよね。
勉強になります。
笑顔でお帰り。
そうですね。
朝とかね。
朝、おはよう。
おはよう。
そうそうそう。
あ、それ聞くな。
朝ごはん作りながら、おはよう、できる。
おぉ、できる言いながら半顔で怒ってるもん。やっとるやんみたいな、その、ねえ、岸さんは？
僕ですか。僕やっぱね、ちょっとこう、いつも綺麗でいてほしいなって思って、なんかこう、頭ボッサボサとか、なんかそんなに、なんかこう、やっぱ綺麗に。
やっぱりこう、おしゃれっていうか、
そうですね。
綺麗にね。
気を使ってほしい。
身だしなみはちゃんと。
あ、そうそうそうそう。それはやっぱちょっと思いますね。
それはね、男の裁量やで。
例えばね。
ちょっと聞きたいですね。
だって女性を、嫁さんを綺麗にするっていうのは、 男の解消でしょ。
まあ、確かに、和尚の奥さんも絶世ですからね。
そこいてほしかったんだよ。
絶世の美女ですが。
自分が綺麗に出てもらうためには、やっぱり金もかかるよ、これ。
そうですね。まあ、でも毎回あれですよね。何でしたっけ ?LINE に全部買い物リスト。
お買い物なんかさせないですよ。
買い物させないですよ。
え自分が買っていきますよ。
全部和尚が近くのスーパー行って、まあ、山盛り買って。しかも、
特売にきっちりせん。
詳しい。
しっかり。
ほんで、一個でも、そこになかったら、はい、これが足りてませんけどって送ったら、他のスーパーあるやろと。
あなるほどね。回ってこいと。
回ってこいと。はい。まで、一個一個チェックして、やっとドアが開くんでしたっけ、
はい、そうそうそう。すごいっすね。あまりシステム。かわいくないよね。
だけど、見た目はもう美しくしてくれてるから許しちゃうんですよね。
美しいと、この方がおっしゃってる、かわいいとは違うと
思うな。そういうことですね。
愛されるっていうことですね。かわいい、ね。
でも見た目ないとか。見た目大事でしょ。やっぱり帰ってきて綺麗な奥さん、朝起きて綺麗な奥さんやったら、あ、今日も一日頑張ろうと思いません？
それはそうです。そうなるでしょ。生活の起点やからね、奥さんっていうのは。
例えばすっぴんでいたって、きちっとこう髪の毛ちゃんとしてるとかね。ちゃんとした服着てるとかって、
そういうことじゃね。
そういうことですよ。
気持ちいいですね。
はい。いやー、そういうお意見でございますので。
はい。さ、ジャッジ。まあだから、あれですよ。要するにあれじゃないですか。いつまでも笑顔を絶やさず、美しくいてください。は
いそうですね。言ってほしいですね。
まあ、理想やろね。
うんまあ、男性が思う理想やね。
あ、そうやね。
はい。ということで、この方には、ね、励ましの飴でいいんじゃないですか。
そうですね。
キラリンと。
キラリンと。
まあ、お嬢が励まし言ってますから。じゃあ、お願いします。
じゃあ、飴を。
はい。
はい。はい、さあ、行こうか。
さあ、ということで、もう少しお時間あるので、はい、どちらかのお悩みを。
あ、お二人の悩みでもいい。共通する悩み
あ、あります共通悩み。
あります。
あ、
さっき言ってたね。
そうなんですよ。
さっきから話
して
たね。
そうそうそう。まあ、一緒に組合員、経営活動というか、まあ、商店街をね、盛り上げる、まあ、取り組みをしてるんですよ。
うん。
まあ、なぜかというと、やっぱり今、現状が人が少ないというか、もっといっぱいの人に来てほしいなと思ってるんですけども。でも、元町6丁目ってすごくて、ここ3年で、居住者数が5倍になったんです。
わ、すごい。
おー。
今まで商業地区だったところが、人がどんどん住み始めてるんですよね。
はいはいはい。
で、近隣にタワーマンションとかもボンボンできて。
できて。
はい。
買ったね。
僕も。
買った何
それ今言います。
何
ええ、これは、
高級マンション。
違う違う違う。
高級マンション。タワーマンション、
高
級マンション。
河原せんべいでそこまで儲けた。
は
い、あ、帰るわ、それは。だって亀戸さんやもん。
もうローンで、ローンで。
そのローンの悩みやろ。
ローンの悩み、
ローンの悩み、みんな持ってるわ。
それは、個人でみんな持ってる人多いから。
商店街で子育てをしてね、
はい。
商店街で奥さんが買い物してっていうライフスタイルを作るために、もう僕はもう会社の商店街の裏に引っ越してきたんですよ。
お
っていう感じで、どんどん若い人が、
はい、
住み始めてる街になってきまして、で、居住者は5倍に増えたんですけども、なかなか、その、お客様が、こう商店街に来てないな、っていうのが、ちょっと実感として。
増えてる割にはってことですね。
そうですね。
ちょっとは増えてるんですよ。
うん、
ちょっと増えてるけど、増えてるのを言うとそんな来てない
んだみたいな。ああ、それ、どうやったらお客さん来てもらえるかっていう悩み？
ほんまにそうです。
そんなん答え簡単やで。
あら。
なんです？
大体ニーズに応じて。
それね、
ズバッと言って
る。ちょっと感じた
な。ニーズっていうのは、はい、その世代によってもちゃうよね。
まあそうですね。
うん、
で子育て世代もおれば、はい、子育て終わった世代もあれば、お年寄りもおれば。
そうですね。
うん。ある中で、はいまあ、共通して思うのは、夜が早すぎる。
そうですよね、
もう6時まで。
元町商店街、今9時行ったらシャッター閉まっとんや。
もうね、大体の店が6時で。
7時にはもう閉まりますね。
だってその夜市やってる時にそんだけ来るってことは。
そうよ。
うん。
ね、もう、わかりますよね。
そうですね。
もうちょっと遅くまで開けたら。
魅力があればね、来るんですよ。
確かに人件費のこととか考えたら、夜遅くっていうのはこれは負担かかんねん
よ。
ほな、昼から始めたらいい。
うん。
そういうことですね。
で、昼までは、いわゆる野菜とかを、シャッター前で売る、
はい、はい。
朝市。
ファーマーズマーケットが、朝市があって、
そういうことですね。
朝市で。
お年寄りも来やすいやん。
確かに。三部構成ですね。
三部構成、三部作したいね、う
ん。お年寄りの方なんて朝結構ウォーキングとかされてて、はい、うん、結構そういうの朝一なんかやったら野菜買いに来るわ。
そう、散歩してる人も多いです。で
ちょっとずつそういう地域の方向けのサービスも増えてきてまして、六、うん、丁目はね、お魚屋さんができたんですよ。まあ、これ多分143年で初めて。
初めて。
だと思います、ね。一番古い魚屋さん。
神戸で一番古い魚屋さんが出られまして。
というわけやな。
どんどん町の役割が変わってきてるんですよね。
うん。あ、そこ、そこやと思う。はい、役割に応じて、ニーズも変わる、
はい。そうですね。
ニーズあるところに商売があるから。うん、
そうあると。
まともなこと言うてる俺。
まや。
ということで、この悩みは、これはひたすら無知やね。
無知ですか？
これは無知でしょ。
前向きやけど。
元町商店街が頑張らな神戸のどこの商店街が頑張るの
よ。じゃあ、無知で。
はい。
無知すぎや。さあ、エンディングです。あっという間ですね。
はい。毎回言ってますね。
今日なんか、でも、すごい早かった。
うん。うん。それはイケメンが揃ってるから。
マシンガントークしてしまったような気がする。あ、そう、もちろんそうですよ。
いや、楽しかったです、本当に。
面白かった。
ねえ、僕はそれなりやったよ。
すいません。
テンション低い。
すいません。
テンション低い。
でもね、ゲスト来ていただいて、はい、ねえ、はい、ありがとうございます。はい、
もう一度改めて、7月の24日、
はい、
はい、夜市の、
はい、
はい、ご紹介していただいていいですか？
はい、7月24日、はい、火曜日ですね。
はい、
37回、
はい、
続いております。元町夜市が開催されます。
はい。
JR 元町駅から神戸駅までの、うん、1.2 キロを続く商店街全体がですね、お祭り騒ぎする日となっております、
う
ん、はい、1年で一番盛り上がる日ですので、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、沖縄の方でね、もしリスナーの方で、この日神戸に来てる方はぜひぜひこの夜市にお立ち寄りください、はい、う
ん、はい、その中で亀戸総本店とね、スタジオキイチ。
そうそうそう。
立ち寄ったらね。
そうですね。
河原せんべいと。
はい。
で、河のハンドバッグやったっけ、
うん、
大きなってますね、なんか。
大きな
ってます。大きなってる。コースター、
コースター。
怒りのマークが入って、
はい、入ってます、入ってます。
濃いやつやね。はい、うん、はい、コースターもらえる
から。プレゼントいたしますんで。
はい。はい、
ぜひぜひ、この番組聞いたよって言って言ってね。はい。インフォメーションは、一つありますよね。
はい。はい、
ラビスティタイムジャズ、これボリューム15。
15回目になりますけども、
はい、喫茶子ですよ。
はい、別名喫茶子ですね、うん、はい、お抹茶お菓子付きで、うん、関西界隈の、
はい、
こう名アーティストたち、ジャズの、
うん、
ライブなんですけどもね、はい、
これが、
7月14日、
はい、
これスタートが14時で2ステージございます、うんうん、料金は2000円で神戸ラピスホールで開催されておりまして、は
い、これ入れ替え制でないんで、
はい、
両方いてもいいってことですよね。2
ステージご覧になられて2000円、うん、
抹茶とお菓子ついてね、はい、これお得ですね。
今回もね、
結構いっぱいすぐ埋まっちゃうから、
あ、これね、うん、定員制なんですよ、ね、もう80名以上はもう入っていただけないんで、予約の電話だけが必要になります。はい。行きますねって言っていただいたら、うん、それで予約完了。そうですね。
で、
当日ご事情があって来れない場合はまあしゃあないなということで、はい、まあ大変緩やかにやっておりますので、うん、ぜひお問い合わせをいただきたいと思います。
はい。お問い合わせ先は
神戸078-366-5000番でございます。
はい、神戸ラピスホールです。はい、はい、この番組はお便り募集しております。メールは naha.78078@gmail.com もしくは FM 那覇のホームページにあるメッセージフォームから送ってください。
はい。
それではここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピスおしょうと、
亀戸総本店松井と、
スタジオキイチの片山です。
私たちとはまた来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。
さよなら。
遊びに来てよ。
なんか最後のさよならの音が暗いよね。
待ってるよ。
男ばっかり。
待ってるよ。
待ってますよ。